さあ、はい、今日これ収録しているのは5月18日月曜日の夜ということでございまして、うん、まあ、本来でしたらまあなんだかんだ言って金曜の夜に収録したのが今回月曜の夜になった理由というのはですね、ディレクターの南條が、肺炎になったと、ね、
今日もずっとマスクをして、
マスクをしてると、そのメールが先週届きましたっけ。
そうですね、
先週の木曜かなんかに届きまして、水曜に南條からもう一斉メールが来まして、すいません肺炎になりました
びっくりですよ。なかなかメールで肺炎という文字は見
ないよね。一発で変化しないよね肺炎ってまあ、そもそも先々週のこの B サイド収録の時に南條が明らかに体調が悪いっつって言って、ちょっと寝てていいかっつって言って、言ってたんですよね。
あ
みたいな感じだったら、なんとまんまと肺炎ということで、
南條で
出たらしいですね。で、まあ、病院行ったところ、まあ、レントゲンみたいなのを撮影され、それで肺の状態をチェックされ、あなたはどんな仕事をしてるんですか、
ちょっとなんかこう
おやおやと、男女の方がですね、あれもしかしてタバコも吸ってるし肺がんかなと思ったら、君の肺にはアスベストのようなものが見えるよと、
まあ、ね、正確なことは分からないけど、これはアスベストに近いな、
どんな職場で仕事をしているんだねと、何を言ってるんですか、日本放送ですよと、だとしたら職場の空気が悪いんじゃないかねと
それしかありえない
で、でさっき、みんなでタバコ吸いながら話してたんだけど、よく考えてみると、日本放送のエアコンのフィルターを掃除してるとこ見たことがねえ。
本当誰もね、ここにいる4人見たことないと。
見たことないと。これはもう、日本放送中がハウスダストの巣になってんじゃねえかと。
巻き散らしてると。
いう話になりました
けど、ね、季節ごとにやれっていう、あのね、話ですからね、本来は。エアコンやら何やら。
結構夏場ってエレベーターガンガン効いてましたっけ。
ガンガン効いてますし、あれですよ、特に、スタジオなんかは、スタジオ中ってスタジオ外、いわゆる副調整室、スタッフがいるところは、機材があるので、冷やさないといけないんですよ。基本的に言うと機材のある部屋は、
ちょっとね、あのエラーというか、
出ちゃうんで、
めっちゃ寒いもんね。
めちゃくちゃ寒いんですよね。
でそんな中やっぱり、あの半袖で来たりすると、収録中またちょっと寒くて、で外出ると真夏だしみたいな。
真夏だし。
それはもう体調崩します
よ。でなおかつそのガンガン冷やしてるエアコンはフィルターを掃除してないし。
だからまあそうなるとやっぱり、ね、職場環境どうなんだみ
たい
な、
最近兵器だよね、
あのビル自体がね最近兵器ですよ日本放送最近兵器の放送局です、
バイオハザードです
よ。まあでもどこの放送局もやっぱそんな感じなんじゃないの、
どうなんですかね、
まあ、変は掃除してるかもしれないけど、
日本放送はまだいい方なんじゃないですか。だってもう
確かに、
ね、一流
だってそれこそあれですよ、そのアスベスト石綿、まあ昔ね建築材料として使われていて、まあ体に害があるとされてるものですけども、下手したら地方の放送局で歴史のあるとこなんて、アスベスト使ったまんまのとこありますよね、下手したら、
建物が古くて、
建てた当時は、そういうなんていうかこう、建築害があるとは分からなかったと、だからまあね、しょうがないといえばしょうがないんですよね、
僕も結構ね出張とかで、それこそ DM レボリューション西川貴教や、ゆずにくっついて、福山さんとかにもくっついて、地方局いろいろ行きましたけど、ひどいとこありますからね、とんでもないとこありますからね、あれですよ、しかも何か所かそういうことありましたけど、まあ「オールナイトニッポン」が地方局にやってくるわけですよ、そうすると地方局の方も張り切っていいスタジオ用意しようとしてくれるわけですよ、で用意されたスタジオが公開録音用のスタジオだったってことが何度かありました
意外とそうなんです。
あと地方局以外っていうか、まあ結構こっちでも飛び出しで、なんかあのスタジオを経営しているところのスタジオ、貸しスタジオっていうんですか、
貸しスタジオですね、
そういうとこも結構まあひどいとこもありますよね、
ありますね。
まあそうなると限られてくるけど、
まあ古い以前に、なんかそのパーソナリティが喋るそのスタジオの中に一応エアコンついてるんですけど、エアコンが古すぎて、エアコンつけるとオンエアにその音が乗っちゃう。うるせえなこのエアコンみたいな。だもうつけずにやろうって。
音を取るか、あのいい環境を取るか。
夏なんかもう汗だくになってもう。 冷房つけれないから
改善のしようがない
と、まあそんなですね、はい、劣悪な環境で仕事している我々なんですけれども、まあ、先週もちょっと話しましたが、はい、しかちゃんついに自堕落な生活から足を洗おうと、
言ってましたね、確かに、
まあ、部屋を片付け、そして肉体改造も始めというところで、今2週間3週間のプログラムのうち2週間を紹介して、はい、しかちゃんなんと6キロも体重を落としてるわけなんですけれども、
いやいや何の役付けなんだ
え、何で落としたんですか
食事ですね、食事基本的に
炭水化物と、
炭水化物抜きでやってるわけなんですけども、まあ部屋の方もですね、うん、順調にいろいろ整理しておりまして、うんうん、まあ前も話したことあるんですけれども、はい、石川ちゃんち、うん、これどうやって捨てたらいいか分かんないもんが結構あるんですよ、
大きい粗大ゴミってことですか、
まあ本当のこと言うと、うん、今、うんまあ、おふくろとかもさ、はい、年にまあ3回4回ぐらい来て、うんまあね、部屋の掃除とかしてくれたりするわけですけども、はい、おふくろからも捨てる捨てると言われてて、うん、俺も取り替えたいだろうと思ってるものが一つあって、それがソファ
ー
ソファーってどう捨てたらいいんだろう、う
んはい、よくでもたまに見ません、その街歩いてると
ソファー捨ててあったりするんじゃん、あれなんか区役所かなんかに申請すんの、
でもマンションとかだったらその大家さんに相談した方がいいんじゃないですか、
そうなのかな、
あでもやっぱり電話するんじゃないですか、その
粗大ごみ券みたいなのが売ってんだ、あコンビニとかで売ってるやつ、事業ごみみたいなやつ、あれか、
ね、
あれ買うのか、いやそれがさ、で あとさ家電わかんなくね、
わかんない、テレビとか、まあ、古くなったテレビとか、
家電はなんか家電リサイクル法が、
そうそうそう、それさ、ノート PC とかってさ普通に捨てられないって
みんなどうしてんのかな、
聞くよね、
みんな多分それもお金払って引き取ってもらってる
か、あれじゃない、ノート PC とか俺一回調べるところだったけど、それメーカーに送るとかじゃね、なんか
あ個人情報でも入ってたりするんじゃない、
わかんない、それはさ、まあもう
初期化してってこと、
初期化してなんかメーカーに、
あーでももしかしたら大手の、うん、あの電気屋さんだったら、
いわゆるビッグカメラとかヤマダ電機とか
そういうコーナーがあるかもしれない、
でも、まあ、とにかく捨て方が分かんないもんあったのよ、でもそれ結構実は1年2年ぐらい前からまとめて置いてあるのがあったんだけど、まず、ゲーム機、あー Xbox プレステ、
はいはいはい、
でプラスノート PC が、1台か2台でプラス、ポータブルの DVD プレイヤー壊れたやつ、
はい、あ
それから、俺が高校時代から高校か社会人になってすぐぐらいに買ってずっと使ってて、ついに壊れた、ブラウン管のテレビ
一番邪魔ですよね、
一番邪魔、
それから、壊れたまんまにずっとなってた、カラープリンター、
あ
インクジェットのプリンター、
フルコースであります、
ね、フルコースであんのよ、
なるほどね、
なんかでもあの、休日とか廃品回収業者さん、
そう、あるじゃん、でうちのマンションに
軽トラでね
チラシ入ってんのよ、ほんで正直もうどう捨てていいか分かんない、調べるのめんどくせえと思ったから、ついに業者に頼んでみようと思って、その業者に、を電話してですよ、日曜の、夜に、
はいはい、
したら、まあ、こういうもんがあります、でもういくらお金かかってもいいか、とにかくもう部屋片付けたいから回収してくれ って言って、でいくらぐらいかかりますかね、そんな3万4万とか5万とかそれぐらいかかりますかみたいなこと聞いて、いやそんなにはかかんないですよ、お伺いしてる限りなんつって言って、それで、よくもうなんか翌日に来てくれて、翌日の昼ぐらいに、でまあ見積もりっつうかさ、してもらったわけですよ、で、あ全部もう引き取らせてもらいますみたいな感じで、2万5千円かかりました、
今言った全部
全部、
まあ確かにね、なんか分かんないけど、
はい、
部品分かんない、なんかこの部品は使うとかリサイクルできるとか、
もし
か
したらあんのかもしれないけど、でもやっぱりなんか言ってたよ、ノートパソコンかなんかは家電リサイクル法があるのでどうのこうのでちょっとお高くなりますみたいなことを言ってたよ、
だ何年以降に発売されたやつとかだと家電リサイクルシールみたいなのもらえて、それが貼ってあると確か安く処分できるんですよ、
あそうなんだ、
そう言われました僕、まあ、前パソコン買った時に、これは絶対なくさないでくださいね、
えサーフェス買った時そんなのついてきた、
あのついてきました、
え覚えてねえ、
でがっつりもうその場で貼りました、
ね、えマジで、そんなシールあった、
あるんですよ家電リサイクルシール、
最初からついてない の貼ってある、
貼ってない、本当に
自分で貼るんだ、
やっぱ自分で貼んないといけないみたいな、多分
でお前ブルー知ってたそれ、
知らない俺も初耳、
だここ数年
で買ったやつが、だって俺らパソコン買った時期同じじゃん2年前の夏だろ
ですよね。いや多分話聞いてなかった多分言ってますよ。
だってサーフェイさんはサーフェスに限らずってことだもんね。
うん、ノート PC とかその
くらいのやつ、2000年ぐらいですかね、分かんない。
それは今もう買っちゃって、うん、もう買って後からこう店行ってもくれないのかな、そのシールは。
うん、多分ね、
よこせやっつって言って。
それはもう一
年前ですよ。覚えてんだろ2年前のやつ買ったの俺が。
あいつが9年前だよ。まあ、なんかあるみたいです。でもまあお金で、
はい、
その処分が高くなるだけで、
はいはいはいはい、
処分できないわけじゃない
んだ。ないんだ、うん、いうところで、まあそうやってですね、いらなかったものも売り、はい、なおかつ僕初めて、うん、ついにあの DVD や本の整理もしたんですけども、
言ってましたね、
先週末、
確かに iTunes がどうとか、
ついに、いらない本を僕生まれて初めてブックオフに売ってみましたよ。
あ
の出張買取っていうやつですか、
出張だ、
うん、
ダンボールに詰めておいて、
あのダンボールもなかったんで、うん、とりあえず裸の状態ですけどいいですか、みたいなので、はい、電話したら、じゃあそれも日曜日の夜かなんかに電話かメールかしたら、じゃあ翌日の午前中に行きますみたいなので来てくれて、で 3,40冊まとめて持ってってくれて、で後からなんか振り込まれるみたいな査定してくれて、まあとにかく持ってってくればそれでよかったんで値段つかなくてもいいんですけど、
スペースが空けばいいと
かね、
3,40冊、
まあそんな中ですよ、そんな風に着々と部屋をきれいにしている中、去年もしかしたらこの番組の中で話したことがありましたかね、シカ、うん、
はい、
ちゃんですね、まあ一つこれ、まあ会社の事業として一個、
うん、
まあニコ動なんかやってると、
うん、
セット、
はい、
まあ大したセットじゃないですよ、ニコ動なんか、
うん、
に、
うん、
セットの中で観葉植物があると非常に絵作りとしていいじゃないですか、
言ってましたね、
あの
広がりが
あるみたいな、奥行きが出たりするんですよね、絵に。それで、まあ、観葉植物をよく使ったり、あるいはお金がなくて使えなかったりとかいろいろあるんですけども、しかしひらめきまして、観葉植物なんて自分で育てて、で変な話1000円2000円ぐらいの安い値段で、そのニコ動に貸せばいいんじゃねえのかと、
レンタル事業、
レンタル事業を始めちゃおうみたいなことで、あれこの話しましたっけ、私去年の夏にですね、ちょっとじゃあ自分で育ててみようということで、観葉植物、といっても花が咲く系じゃない感じのやつを5、6鉢ちょっと買ってベランダで育ててたんですよ、
ツタみたいなやつか、
なんつったのかな、あの葉っぱのやつ
緑の
緑が多い感じのやつ、
だいたい観葉植物緑ですよね緑じゃないのかな、
緑以外ないやつでしょ、もうほんと緑、
緑で、
多肉植物みたいな、
いやなんだろうな、なんだっけな、なんとかの木とかいうやつを2鉢と、あと、
なんとかの木だと思う、
なんていうの、葉っぱがふさふさしてるやつを4鉢ぐらい、
大体でしか単語が出てこないです
か、ね、うん、まあ、伸びていくんですか、どんどん、
まあ、どう大きくなっていく感じで、
水をあげて、
でまあ、一応ベランダに置いて、それで
日光で
、うん、でやってて、仕事終わって家帰ったらとりあえず夜間で水汲んで水やったりとかして、こまめに、
そんな性格
でしょ、そんな性格だと思えないでしょ、
植物に関してはすげえ雑な扱いしそうな感じ
でしょ、ところが結構やってて、うん、それでさ、やっぱこう部屋に緑があると意外とこういいわけよ、例えばさ、ちょっと風が吹いたりするとこう葉っぱが揺れる音とかしたりとかして、なんか俺まあもちろんね、事業として育てていかなきゃいけないけど、はい、これなかなかいいな、こういう生活というところで、
メンタル的にももう癒される、
癒されるというところで、なんか文化的な生活を食っちゃってんな俺なんて思って育ててたわけですよ、でまあ肥料なんかもいずれ買ってやらないといかんななんて思っていたところで、まあ何事もこのタイミングで僕生活のリズムがおかしくなるところが多いんですけども、まあ去年の9月の稲妻ロックフェスですよ、4日間ほど家を空けましたか、
まあ確かにね、移動も含めて、
はいはいはいはい
前乗りして、
前乗りして、金曜から前乗りして、土日本番やりの月曜戻りですから、4日前後3日4日家を空けたんですよ、で家帰ったらですね、もう植物が弱ってるんですよ、
やっぱ水がね、
水がね、
しかもそうか、季節的に
まだ暑い、
まだ暑い時期だから、9月の
残暑厳しいです
か、厳しいですよね、それで、まあ急いで水をやってどうにかまた回復したんですけれども、 まあ大体毎年稲妻ぐらいの忙しさから生活がどんどん自堕落になっていくわけですけれども、そこから秋に入りナイターオフに入りレギュラー番組が増える、忙しくなる、家に帰る、疲れ果ててる、それでも仕事しなきゃいけない、水なんかやってらんねえと、どんどん寒くなってくる、その状況の中で、10月下旬ぐらいに全部枯れました。
まあね、今年はもう稲妻に持ってった方がいいん
だよ植物を。で全部枯れたんですよ、うんうん、もう抹茶色ですよ葉っぱ。
まあでもだいぶ育ってはいたんです
けど、ね、残しはかったことよりいくら水をあげても
いくら水をやってもというか、うん、もう水をやる気も起きませんよ、寒いですから、まあ、寒くなってきたらベランダに出るのも嫌ですよ。
じゃあ雨降ったりすると逆にこう水を自然とこう
吸収してしてんのかな、もしかしたらしてんじゃねえかなってうっすら希望は持ってたんですよ。
むしろその時は水多すぎるだろうって話。ちょっと避けてくれ。
ただもう、うん、まあ冬が過ぎ、うん、春になりベランダ見てるとですね、どう考えても緑の部分が一つもないんですよ、うん、全部茶色なんですよ。はいはいはい、これもう死んどるなと。こいつはもう死んでんなっていうのが明確に分かる状況なんですよ。これどうして捨てようと、うん、
どんぐらいなんですか大きさは。
大きさ高いやつが2鉢ある高いやつが1メーター10、20ある感じの、
あちょっとそれこそ木
のやつ、はい、
あなるほど。
で4鉢ぐらい葉っぱメインのやつで5、60センチぐらいあるやつで、
まあ高いですね結構、
うん、ただこれももうだからこの大掃除で始末しなきゃいけないというところで、はい、とりあえずまあ鉢から抜き、その大きい木のやつはノコギリを買ってきて細かくし、それで燃えるゴミの火に出しました、持ってってくれましたよ。
植物は大丈夫、
植物は燃えるゴミとして大丈夫と、どういう判断で出したんですか、うんうん、
あとまあサイズで多分大丈夫だと思いますね。
ですよね。
僕もなんか前、はい、タンスをあのちょっとカラーボックス捨てようと思った時、うん
はいはいはい、
細かく切れば大丈夫って、はいはい、なんか、まあ、区によって違うかもしれない
ですけど、それでですよ、うん、でまあ残った土、はい、
あ
土ね、土どうしようか、
う
ん、あとまあ植木鉢ごと残ってるわけですよ、
う
ん、どうしようかと思ったんですけども、うん、これはもったいねえなと、
おうそこだけは残して、
はいはい、これ土もどうやって捨てるかし、うん、これは再利用すべきではないかというところで、今から石川ちゃん信じられないことを言いますよ。
何ですか、
ね、この金髪、ね、金髪セックスロックンロール。
まあね、ドラッグやんないだけいいですけど、
いいですよ。あれですよ、ドラッグやってるつもりないけど、うん、ハウスダスト食らってますから。その金髪セックスロックンロールの石川ちゃんが、うん、なんとですね、うん、その空いた植木鉢を利用して、
うんうん、
今週ベランダ菜園を始めました。
すげえ、趣味変わってきてますね。
あれは何を、アロエですか、何をやるんですか。
いや僕が今回やったのはですね、いろいろその植木鉢の再利用法を考えてた時、なんでベランダ菜園に行き着いたかっていうと、観葉植物は結果が出てこない、
分かりや
すい、成長はするけど
その前の結果って何だろう。植物としては結果出したはずですね。成長してるんだから。
例えば実がなるみたいな分かりやすい結果が出てこない、からこっちもなんか満足感がない、
う
ん、
ないね、
ないよね、
うん、ない
ね、なおかつ花も咲かねえし、うん、満足感得られないじゃん、
う
ん、
でもそういうもんでしょ、観葉植物
って。何を求めてんだって感じですよね。
そうなんだよね。そもそも論で違ってたんだよね俺が。で、
うん、
その結果として考えたのが、じゃあ花植えるかって言ったら、花もいずれ枯れていくわけじゃないですか、それで面倒くせえな、
うんうんうん、まあ、
ケアが、
まあまあまあ、いいでしょ、
言いたことあるのに、
まあまあ、花が枯れるのがめんどくさいってなんだ、どんな考え方なんですか。瞬間的に綺麗に咲くんだからいいでしょ。
それに加えて、うん、そのね、うん、野菜は、はい、ある程度ちゃんと頑張れば結果が出る、
うん、
で
食えるし、
食えるし、うん、いいんじゃねえか、
まあ、確かにね、はい、料理をするのもいいですよ、
はいはいはい、うん、でその中でいろいろ調べて結果、一番楽なのがミニトマトとかその類、トマトとかはもともと南米なんだって、 産地が、で南米のアンデス産地かなんかの厳しい環境で生まれてる植物だから、あまり水をやんなくても育つと、むしろ実がなってから水をやると美味しくなくなるんだって、より厳しい環境に置いた方が美味しくなるんだって。
じゃあ家庭菜園するには結構もう楽、
結構、うん、であとはキュウリ、キュウリはとりあえず水やっといて、ベランダの柵があんじゃん、あそこ で、はい、でぐるんぐるん巻いてくから、とにかく水やっときゃ大丈夫っていう、
なるほど、
楽だらしいんだよ、
勝手に育ってくれるから、
ね、うん、トマトとキュウリを買ってきて、うん、今石川ちゃん育ててます、
それで種からやるんですか。
ね、苗、
あ、苗が売ってない、
どんぐらいで実がなるんですか。それ
2、3ヶ月じゃねえの。
じゃあ今からだとちょうど
夏ぐらいに育つはずですよ。ただ石川ちゃんこの土日忙しくてもう2日水やってないです、トマトは大丈夫なんだけどキュウリがどうなのかと、
ったところ、なんかフルーツは、
いやフルーツもちょっと考えたんだよ、
スイカとか。
でもさ、スイカはまあ確かに、
ね、でもスイカとかも種まくと実がなるって言うよね。
ですよね、
うん、
でもまあ収穫、
スイカが一番分かりやすいんじゃない、見た目的に。
そうなんだよ、ね、
どんどんでっかく、
でもベランダのスペースでスイカ土の量どうするの
え、スイカはあれだよね、はい、大根とかと違ってちゃんと地表に実がなるよね、スイカなるよね、
そんな感じしますよね。
あ、だスイカの畑にはボコッとなってますもんね、うん、でスイカ泥棒が持ってる、
そ う、ね、そうだよ な、
なんかそんな感じ、
スイカ泥棒現れるんじゃない、中目ぐらい
ベランダ何回か分かんない
いやでもなんか果物とかって植えとくと実がなる、やがて芽が出てくるって聞くよね、よく。だって、うん、今回調べたんだけど、うん、ネギ売ってんじゃん、青ネギ、はい、あれでさ、まあ洗ってあるけど根っこついてるやつあんじゃん、うん、ちょっと
ニョニョ、
あれって使い終わってその根っこのとこをプランターとかで置いとくとまた出てくんだって、
無限なんだ、
無限ループらしいよ、なんか。
まあでも確かに僕ん家の田舎でも、うん、もうその両親が何の知識もないのに適当に埋めて適当に収穫して毎年食べてましたね、
うん、何を、
なんかうん、そういうこと、ナスとか、あとフルーツのなんかこうなんかのフルーツみたいなやつとか、
あとただフルーツはあれなんだよね、その実がなるところに行くまでに年数かかるんだって、はい、何年スパンとかだったりするんだって、それめんどくせえじゃん、そんなので
一緒にして食って終わりでしょ、
そう年に一回食って終わりだよ、
ね、農家の人聞いたら怒りますよ、ね、
あとなんだっけな、いちごとかも、いちごの種ってどこなんだろう、あの小さい粒々が種なのかな、いちごとかも、うん、なんか植えると芽が出るらしいんだけど、うん、なんかね果物って難しくて、はい、種からその育てるとやっぱ、うん、なんかね遺伝の関係で味が同じように美味しくなるとは限らないことが多いんだって、
まあ確かにビニールハウスとかなんかすごい、
そうそうそう、ね、
いい環境でや
ってる、
ね、だから
種から育てるよりも美味しい実がなってるやつの苗をもらってきて育てないと美味しくはならないって書いてあって、で俺キュウリだと思ってキュウリ一番いいわ、水やっときゃええやろってトマトにとって面倒見んでもええんかって
まあ、トマトとかもやっぱ赤くなっていくっていう過程がなんか分かりやすくて
楽しいよね、
育てがいがありそうですよ
ね。で夜家帰ってそこ赤くなってるってもういて、それでさ、ね、トマトなんかつまみに酒飲めたら最高じゃない、ね、
バナナは
バナナって木だよな、
草でなんか、ね、あれじゃないですか、
よくでも梨狩りとか行くと、あれ木ですよね、
木だね、
梨狩りとかやりましょうよ、じゃあ
中目黒で
一回大家さんに髪取らないと梨いいっすか、ね、
でも一番成長が早いのはゴーヤらしいけどね、うん、ゴーヤってみんなやるよね、ゴーヤのカーテンみたいなのってベランダで、
それでね火を避けてみたいな、いやダブルでいいみたいな、
そうそう、だから俺も一瞬ゴーヤ考えたんだけど、ゴーヤってそんな食わねえなと思って、
食わないですねまあでも普通にサラダとして食って食うのもいいですけどね、その普通に、
あとゴーヤさ、この前それこそ番組の企画でやったけどさ、調理するのめんどくせえ、なんか中の綿みたいなの取んなきゃいけねえんだよ、
苦い
ん
すか、
うん、そうそうそう、
確かに苦みをなんか洗って
洗って抜くと抜かれるのみたいな話あるよな、
ゴーヤチャンプルしか、
ゴーヤチャンプルしかなんか使い道が分かんないよね
確かにあれあのまま行ったことはないですもんね、
トマトとキュウリはそのままもいで食えるじゃん、マヨネーズつけりゃ、だから楽かなというところで、はい、しかしついにですね、一周にしてロハスに目覚めた、ね
楽しみです
よ。いいんじゃないですか。それはもう
今後見守っていきたいです
ね。いうところで今週行ってでしょう。石川
本間
ブルンの
B サイドライブ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで、あてまして構成作家やってます石川貴人と申します。そして、
はい、トマです。
よろしくお願
い
します。
いやでもね、本当今部屋が綺麗になったんですけど、うん、やっぱ ね、部屋が汚いって本当ダメだね、
ダメ。
この前も話したけど、
これはね、うん、全部全てにかかってくる。
そう、
全てがダメになる、
ダメになる要因だよね。
要因、本当に、うん、
本当やっぱりそうですね、うん、あの甘えもそうだし、うん、あの怠惰もそうだし、
怠惰
全てがもう繋がってくるんですよ。
確かに正直やらないっていう、うん、そこでもう怠けてるってことですもんね。
そうそう、あとまあ単純に言えばさ、うん、その俺らとか特に俺とか本番一人暮らしだからあれだけどさ、はい、もう面倒くさくなってくると、うん、洋服は着たものを洗う、干す、うん、干してるものを着るの繰り返しになるじゃないですか。
まあ、そうですね。で、うん、なんかあと あるのに買っちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
なんか新品買っちゃって増えちゃって、はいはいはい、である時期になると、うん、まとめて捨てる。
捨てる。
なんて非経済的なんだろう、ね。
それ考えるとやっぱり部屋がちゃんと服がクローゼット的なところに収まってると、うん、一応なんか何着ようかなとか考えるようになりますよ。うん、なんかそういえばあれもあったなとかいうのとか。
そうですね。で、そうすることで、
はいはい、
あのファッション的にもおしゃれで、はいはい、あのね、身だしなみにも良くなって、
良くなって
全てがいい風に回してく
る。いやだから、うん、それこそさ、そんなさこう片付けをやってるさなかにさ、なんだっけな、今週設楽さんがやってらっしゃるやつ、ノンストップ、
うん、今何でしたっけ、
フジテレビの午前中のやつで、うん、
あ、はい、
なんかちょうどそれこそ部屋を綺麗にすることで人生が変わるみたいな特集やってて、あのモシドラの作者の岩崎さん、岩崎夏美さんってんだっけ、あの男性の方、あの人がそんなこと言ってて、いや部屋をなんか30代半ばぐらいまでそれこそ俺らと同じような生活してたんだけど、でバツイチとかにもなってどんどん荒れた生活してんだけど、まあ部屋を綺麗にしたことによってそれこそモシドラが大ヒットし再婚もできみたいな運命が変わるみたいなことをおっしゃってて、こういうもん石川ちゃん今年結婚すると思いますよ。
大事だよね。で
も何言ってるか、
これもう結婚します。しかもオナニーやめます。
知らない、それは知らない。
B サイド UR ライ
ブ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブーン、
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホンマ
ブルンブの B サイドユアライフ。
さあ、
はい、
まあ、そんなですね、お片付けの、流れで先週ですね、はい、その iTunes、
うん、
あれこれ
ちょっとなんか
疑問がね、
すれすれ感がありましたけど、
ね、はいはい、ありました、
あの話どうなったみたいな、
うん、家の iTunes で外付きハードディスクに全ての CD を取り込んで、うん、その外付きハードディスクを元にいろんなパソコンで聴、うん、けるようにしたいというお話をしたところですね、はい、これたくさんメールいただきまして、
来ました。
なるほど、やっぱり詳しい方が多い。
で我々的に、うん、気にしていたのが、はい、著作権的な問題ってありなのかなしなのかというお話をしていましたが、
はい、
まあね、うん、いろいろメール見た結果、
はい、
まあ、あくまで、まあ、個人やこういう仕事で活用していくという、うん、まあ、僕らね、れっきとした放送で仕事を使うんですから、はい、それでいうとグレーではなく、うん、ホワイトらしい。
お、よかったっすね。じゃあ
その放送という意味では
とか
使ってもいいと、
あくまで、うん、だって放送はオンエアしたら著作権にはちゃんと払えますからね、
う
ん、
なるほど、その時点での、
はいはい、
どうかそこで払わなきゃダメだけどみたいな、
はい、でなおかつ個人で楽しむ範囲内であれば、うん、これはグレーではないと、
うん、
著作権的には OK だというところで、うん、 いろいろですねやり方を伺ったんで、はい、まあ後でちょっとメールもらった名前だけでも、はい、ご紹介して、うん、御礼方々という形でさせていただこうと思うんですが、はい、みんなね詳しいね、うん、俺らなんかよりよほど
そうで全、うん、俺なんか全然知らない方
だ知らないからねというところでたくさんのメールいただきありがとうございました、はい。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ